今日の午後、東京会では、教会の将来を語る会というものを、予定しております。教会の夢とか将来のビジョンということについて、皆さんとご一緒に語り合いたいと思いますので、ぜひご出席ください。ところで、夢とかビジョン、夢ビジョンというものは、どのようにこう定義できるでしょうか。一般的には、将来のあるべき姿とか、未来像とか将来構想、そんなふうに、こう言えると思います。言い換えれば、今は届かないけれども、将来こうなりたい、そこを目指していく遠い目標となるものであるとこう言えると思います。私たちクリスチャンにとってはそれは、神様がここまで来なさいとね、私たちに期待されていることであり、私たちが地上で果たすべき使命とも言えると思います。夢を持つことは本当にこう素晴らしいことだと思います。夢があるからこそ人は進むことができるのではないでしょうか。今NHK の朝ドラでマッサンという、ね、ドラマが放映されておりまして、私も楽しみに見ております。で、マッサンの実在のモデルとなった方がいらっしゃって、鶴竹正隆さんという方なんだそうですけれども、その鶴竹さんは、こだわりの本格ウイスキーを、作るという大きな夢をこう抱いてですね、でそして、家族で北海道に渡って非常に多くのたくさんの困難を乗り越えてようやく夢を実現されました。でドラマの中ではですね、マッサンを陰で支えている奥様、エリーさんですかね、実在の方ではリタさんという方なんだそうですけども、その奥様の献身的な支えがあって、本当に日本人になりきった奥様の支えがあったからこそ、マッサンは諦めないで夢を実現することができたのではないかと思います。私たちも、この教会のビジョン、将来の夢というものを、思い描いて、お互いに励まし合って、それに向かってお互いにこう前進をしていきたいと思うんですね。で、神様は私たちに、何を期待されているでしょうか。今日はこの教会のビジョンということに関連しまして、エレミア書の29章から開きました。でこのところから、町の繁栄を求めよと題しまして、私がここ数年来心にあって考えていること、そして励まされていることをお話ししたいと思います。さて、十文字教会はですね、今月大きな、節目の時を迎えました。とこの教会の創設者が、ミルドレッド・ M ・クレイグ先生という、女性のアメリカから来た宣教師の方なんですけれども、そのクレイグ先生がこの十文字マスタで、宣教を始めてからこの2月でちょうど80年を迎えたんですね。1935年昭和10年の2月に宣教師がこの地に降り立って宣教を開始しましたね。ちょうど宣教開始80年ということにこうなるわけです。で今改めてですね、この80年間にわたって、注がれてきた神様の恵みというものを私自身こう振り返っております。今から5年ほど前でしょうか、2009年の6月にこの教会が設立した60周年という記念の行事を行いました。記念の祝賀会を行いました。でその時に60周年記念誌というものも、作ったんですけども、で私自身その記念誌を作るにあたって、そのこの教会の過去の歴史、それからいろんな方がこの教会に関わってきたということをこう肌でこう感じることができたんですね。古い記録を一つ一つこう丹念に調べていって、それから昔撮られた古い写真をですね、一つ一つこう見ることができました。それからもちろん教会の皆さんに原稿をね、書いていただいた、昔こんなことがあったんだな、こんな方がいらっしゃったんだなということも知ることができた。それからこの 街道、築65年ぐらいになる古い街道なんですけども、この街道が近江八幡のボーリズ建築事務所というところで設計された建物なんですが、図面が残っていないかと思ってこう問い合わせたら残ってたんです。65年前の設計図が、図面が残っていて、それを取り寄せて、それも記念誌に盛り込むことができて、その当時のいろんなやり取りした資料も一緒にいただくことができて、あ、こんな恵みがあったんだなということもこう感動を持ってですね、知ることができたんですね。で、ちょっと写真をですね、何枚か用意したんでちょっとご覧いただきたいと思うんですね。この方ご存知ですか？面識のある方もいらっしゃる、もちろん、ね、この方がクレイグ先生、まだ20代の頃の時の写真だと思います。それから次の写真、これがですね、1939年のクリスマス会、子供クリスマス会、十文字町のおそらく曙町あたりのなんか家でやられたクリスマス会かなと思うんですけど、戦前ですよね、1939年ということは、昭和何年でしょうね、14年とかそのぐらいでしょうかね。子どもたちの笑顔が本当に輝いています。で、次の写真お願いします。で、これがですね、この教会が設立した時の、剣道式も一緒に合わせて行われました、1949年6月19日の剣道式の写真で、変わってないですね、教会の建物ね、玄関の前で撮って、おそらく200人ぐらいの人たちが写っていると思うんですが、おそらく町長さんとか町の主だった方もこの中に写ってるんじゃないかなと思いました。で、もう一枚お願いします。で、これはですね、野外映画会を、当初の頃に行ったそうで、ちょうどこの辺りですかね、この辺りで、野外映画会が行われた、あれが街道ですよね。で、おそらく1000人ぐらい、こう記録によると1000人ぐらい町の人々が集まった、戦後間もない頃でね、娯楽も少なかった時代ということもあると思うんですけど、すごい町の方がこう集まっている、そういう写真なんですね。で、あと大丈夫ですね、こうしたこう記録ですね、写真とか記録をこう私自身振り返ることを通しましてね、いろいろと感じることがありました。で、私が感じたことは、この教会はその最初からこの地域に根ざして、地域の人たちと共に歩んできたんだなということであります。特に、クレイグ先生がですね、最初から、始めたことが子どもたちに関わることだったんですね。で、この街道ができて間もなく無料の託児所と、それから教会学校を始めたそうです。もちろんこの街道でその子どもを預かることをされたということなんですけれども、その働きがその後の幼稚園の働きになって、子羊幼稚園、そしてその後ロバの保育園もできて、で、数年前から今度認定こども園にこう変わっていきまして、本当にこの働きが今もこう続けられているということは本当に大きな神様の恵みだなというふうに感じております。幼稚園ではこれまで、大体3000名近い子どもたちが巣立っていきました。そのご家族も含めるとですね、実にたくさんのこの地域の人々がこの幼稚園を通して福音に触れる機会があったんだな、そんなふうにこう感じております。それは本当に素晴らしい感謝なことだと思いますね。そうした恵みをこう思うときにですね、神様がこの十文字教会に期待されていることは何だろうかと考えますと、それはやっぱり地域に根ざした教会となることではないか、そんなふうに感じています。実はこの思いはだいぶ前からこの私の中にこうありました。で、一言で言うとですね、町の教会となるというイメージなんです。町の教会というイメージなんですね。例えばですね、この町の人々がこの教会を通して元気をもらえるようなですね、あるいはこの教会が町の人々と共にこれまで歩んできたように共に歩んで、そしてこの町の人々の幸せに貢献するような 教会となること、そういうことを神様は期待されているんじゃないだろうか、まあ、そんなふうに今心に、特に示されているんです。このことに関して特に私が励まされている御言葉がありまして、それが今日の箇所、聖書の箇所のエレミア書の29章の御言葉なんですね。そこで今日の箇所からこの教会がこの地に置かれていることの意味ということについて、ご一緒にこう考えたいと思います。さて今日の箇所にこう目を向けていきたいと思うんですけども、今日はエレミア書です。普段あまり開かない箇所かもしれません。で、最初にエレミア書の背景を少しだけこうお話ししたいと思うんです。神様は、イスラエル民族、ユダヤ人、ね、イスラエルの民を特別に選んでこう恵みを注がれました。それがもう創世記から始まってずっとね、この聖書の中に記されていることなんですが、で、神様に選ばれたこのイスラエルの民、忠実に神様に従い続けたかというと残念ながらそうではなかったんですね。と、先週先々週とアブラハムの歩み、それから先週は民数記から出エジプト記のところの、ね、出来事をちょっと触れましたけれども、いろんな、ね、出来事があって、イスラエルの民は最初ウルという地にいたのが、アブラハムに神様の召しが与えられて、カナンの地、今のイスラエルを目指してこうやってきた、旅を続けてきたわけですね。で、その後エジプトに移り住んで400年間住んで、やがてモーセという人が現れて、40年間かけてカナンの地、神様の約束された土地、今のイスラエルに人々はこう移り住むことができたんです。でもそこでも問題がありました。神様に忠実に従うことができなかったんですね。たびたび神様につぶやいては、その地にある人々が、人間が作った偶像の神々に従うようになってしまって、そういうことがあってね、神様は彼らが誠の神に立ち返るように愛を持って裁かれたんですね。それが紀元前600年頃にバビロン捕囚という出来事で表されました。当時、イスラエルの民族は北のイスラエルと南のユダに2つにこう分かれていたんですけども、北のイスラエルはもうすでに100年ぐらい前にアッシリアという国に滅ぼされていたんです。で、残った南のユダの国はですね、今度はバビロニアという、ね、大きな国にたびたび攻められて、とうとう滅ぼされてしまう、ね、紀元前 の600年頃なんですけども、そしてエルサレムにいた人々は遠い、バビロンの町に連れて行かれたんですね。だいたい、東の方に1000キロぐらい離れたところにこう何万という人々がこう連れて行かれた出来事がありました。それがバビロン捕囚という、ね、出来事なんですけれども、このエレミア書を書いたエレミアという人、彼は預言者でした。神様の言葉を受けて、そして、ユダヤ人人々にですね、メッセージ、神様のメッセージを伝えるという、それが彼の使命だったんですけれども、ちょうどそのバビロン捕囚の出来事の最中に彼はエルサレムに残って人々に神様のメッセージを伝えたんです。神様はこう言っておられますってね、悔い改めてください、こういうメッセージを伝えた。で、それからバビロンに連れて行かれた人々にも彼は手紙を書き送りました。神様の言葉を受けてですね、手紙を書いて遠いバビロンに連れて行かれた人々にこうメッセージを伝えた。そのメッセージの内容が今日の29章の中に、こう記されているんです。で、エレミアが彼らに伝えたメッセージはどういうことだったでしょうか。だいたい3つのポイントがあります。で、1つ目のことは、29章の5節に書いてあることなんですが、引かれていったところで根を下ろして落ち着いて生活しなさい、ね、まあ、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよって、ね、こうありますから、そこで仕事を持って家を建てて落ち着いて生活をしなさい、暮らしていきなさい、まあ、そういうメッセージだったんです。まあ、彼らにしてみればですよ、そのバビロンの地というのは無理やり連れてこられた強制移住させられた土地だったんですね。で、きっといつか帰れるだろう、ね、そんなつもりでいた人たちも多かったと思うんですが、神様はここで 腰を据えて生活しなさい、そういうことを伝えました。それから2つ目のポイントはこう6節に書いてあります、ね、それが妻をめとって息子を娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子を娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならないってね。つまりそこで家庭を築きなさい、ね、そして子孫が繁栄するようにしなさい、そういう命令だったんです。増えよ減ってはならない、ね、力強い御言葉ですよね。もう我々はここで奴隷のように暮らすんだろうか、もう絶望状態にあったかもしれませんが、神様はですね、あそこで落ち着いて暮らしをして、そこで増え広がりなさい、減ってはいけない、そんな励ましのメッセージを伝えました。それから三つ目のポイントが七節に書いてあることです。三つ目のことはその町の繁栄を求めよということでした。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから、ね、なんか実に驚くべきことのようにこう思います。捕虜として連れてこられたですよ、敵国のその町のですね繁栄を求めなさいって神様は言われたんですよね。しかもそのために主に祈りなさい、ね、あなた方の敵であるこの町の人々の繁栄を祈りなさい。どうでしょう、皆さんだったらそんなことしたくないってね思うかもしれません。でも神様はその引かれていったこの敵のこの町の人々のために祈り、そこで落ち着いて生活をし、仕事をし、家庭を築き、ね、繁栄しなさい、町の繁栄を祈りなさい、そんなふうに命令したんです、命じました。このところで繁栄と書かれている言葉がありますが、これはヘブル語でシャロームという言葉が使われています。シャロームというのは平和というような元々の意味ですね。ですから繁栄といっても物理的にねこう豊かになることだけではなくて、平和という意味があります。それは心の面でも人々が本当に幸せになって平和になれるような、それがシャロームという状態なんですけども、このバビロンの人々が本当にシャロームになれるようにあなた方が祈りなさい、この町の人々のためにあなた方が祈りなさい、そういうふうに神様はこの言われました、ね、敵のためにこんなふうに祈るのは とてもできないってね考えた人も少なくなかったと思います。でも神様はここでこの地の人々のために祈り、共に繁栄を求めていきなさいって、ね、そんなふうにこう言われたんですね、まあ、そういう箇所なんですが、で今日はこのところからですね、2つのことをちょっと考えたいと思うんです。で1つ目のことは、私たちは神様によって今いるところに使わされているということです。私たちは今いるところに神様から使わされている、私たちが選んでここにいるんじゃなくて神様から今ここに使わされているんだ、それが今日のメッセージから分かると思うんです。バビロンに移された、ユダヤの民は、神様によってバビロンの町へと引かれていきました。で、まあ、直接的にはバビロニアのネブカデネザル王という王様の命令でね引かれていったんですけども、背後に神様が働かれていたんですよね。まあユダヤ人にとってすればとっても迷惑な話でしたよね。生まれ育ったエルサレムにいつまでも住んでいたい、ここで平安に暮らしていたいって誰もが思ったはずなんです。でも神様の御心はそうじゃなくて、彼らがそこから1000キロ離れたバビロンに捕らえ移されて、そこで何十年も暮らすことだったんですね。私たちも神様によって今いるところにこう使わされていると言えるのではないでしょうか。神様によって派遣されているってことです。どうでしょう、例えばですね、例えば皆さんの家族の中で自分だけがクリスチャンであるという方もいらっしゃるかもしれませんね。で私もそうでした。家族の中でたった一人のクリスチャンとして誕生した。 そうすると、まあ、ちょっと肩身の狭い思いをすることもありますよね。アウェーの中にたった一人でいるような感じかもしれませんね。でも神様はその家族の中にその自分を私たちを使わせてくださった。その家族の中にあって、私まず自分を神様が召し出してくださって、そして神様がその家族の中にこの私を使わせてくださった。その家族を祝福しようとして神様が私たちを家庭の中に使わせてくださった、まあ、そんな風にこう言えるのではないでしょうか。それは家庭だけではないと思いますね。どうでしょう、明日から仕事が始まると職場がありますよね。皆さんの職場においておそらくひょっとしたらたった一人のクリスチャンであるかもしれませんね。あるいはクラスメート、学校が始まります、クラスの中でたった一人のクリスチャンかもしれません。それから皆さんの住んでいる地域があります、町内でたった一人のクリスチャン、一家族のクリスチャンかもしれません。それでも神様が目的を持って皆さんをそのそれぞれ置かれているところに派遣されている、使わせてくださっているとこう言えるとこう思います。創世記、聖書の一番最初の創世記というところに、ヨセフという人の物語が書いてあります。ヨセフはヤコブという人の十人の息子の一人だったんですけれども、彼は17歳の時にお父さん、家族の元から遠いエジプトの国へと奴隷として売られていきました、まあ、兄弟たちから妬まれてですね、商人に売られてしまうんです。でエジプトに連れて行かれるんですね。で非常に理不尽な扱いを受けました。でしかもエジプトに行った先ではですね、そこでも誤解をされて無実の罪を着せられてですね、監獄にまで入れられるんです。でも神様はヨセフと共におられてですね、で異国のエジプトの王様に忠実に彼は一生懸命仕えるんです。どんな理不尽な扱いを受けようとも彼は一生懸命その惹かれていったエジプトの王様に仕えました。その働きが王様の目に留まって、やがて王様の心が動かされるんですよね。そしてついにはエジプトのナンバー2大臣にまで上り詰める、そういうことがこう書いてあるんですけども、ヨセフの存在によって実はエジプトの国は非常に大きな何でしょう、恩恵を受けるんですね。彼が貢献したことによってエジプトは飢饉から免れることになったんですよね。そして、エジプトの国が祝福されました。彼の家族も祝福されました。そのように私たちも神様から今それぞれの家庭に、そして職場に、学校に、そしてこの地域に使わされていると思います。さて、今日考えたいもう一つのことがあります。それは神様は私たちを通して今いるところを祝福してくださるということです。今私たちが置かれているところを神様が祝福してくださるということなんです。捕虜として引かれていったユダヤの民に対して神様はこう言われました。その町の繁栄を求めよ、その町のシャローム、平和を求めよってこう言われたんですよね。その言葉の通りにバビロンに強制移住させられた人々は、バビロンの町に根付いたと思うんですね。町の人々と積極的に交わって、そこで忠実に善良な市民として働いたと思うんです。そしてそのバビロンの町の繁栄に貢献したとこう思います。ダニエル書というね、箇所が旧約聖書にあるんですけれども、そのダニエル書に出てくるダニエルという人もその一人でありました。で彼も、エルサレムからバビロンに連れて行かれた一人、彼は非常に優秀な青年だったんですけれども、才能が認められて彼は王宮で王様に仕えるんですよね。で彼の、働きによってバビロンの国が大きく繁栄することができました。まあ、いろんな出来事があってね、迫害も受けるんですけれども、でも 彼も王様の目に留まって大きく用いられてバビロンの町に貢献をするですね、王様に仕える人物となりました。で、私たちもですね、私たちも今それぞれ置かれているところで神様から期待されていることがあるとこう思うんです。それは、私たちの存在が周りにいる人々に良い影響を与えていくということなんです。私たちの存在が周りにいる人々に良い影響を与えていく。で、例えばですね、まあ、例えばあの人がいるとなんだかこう安心できるなってこう周りの人々が感じるとかですね、あの人がいるとなんだか励まされるな、あの人の話をするとなんだか元気になれるな、そういうこともあるかもしれません。あるいはあの人はちょっと違うなってこう周りの人から思われることもあるかもしれませんね。まあ、そんなふうに神様は私たちを通して今置かれているところ、まあ、それが家庭であったり職場であったり地域であったりすると思いますが、そのところを祝福してくださいます。同じように神様はこの地域を祝福しようとしてこの教会をこの地に建ててくださったと言えると思います。先ほども少しご紹介しましたが、80年前クレイグ先生がアメリカの地より使わされてきて福音がこの地で述べ伝えられました。で、間もなく戦争の時代に入っていったんです。記録によるとですね、本当に大変なことがあったようですね。クリスチャンへの迫害があって、マスの警察署に連れて連行されたという記録もありますし、クレイグ先生はやがて体調を崩して、アメリカに帰国されました。でも戦争が終わってですね、やがて先生はまたこの地に戻ってきてくださった。戦争中も毎日ですね、この地の人々を一人一人名前を挙げて祈っていた。それも記録に残っているんです。先生がこの地に戻ってきてまた力強い宣教が開始されまして、たくさんの人々が教会に集うように、なりました。そして1949年の6月にですね、十文字教会が設立されました。で、間もなく無料託児所と教会学校の働きが始められまして、その後子羊幼稚園の働きになってこう今につながっている。そう考えると実にたくさんのこの地域の人々がこの教会に関わってきたんだな、そんなふうにこう思います。この教会は戦後の町の発展とともに歩んできたと思います。神様はこれからもこの教会が町の祝福を祈り町の繁栄を求める教会となることを期待されているのではないでしょうか。この地域の人々と共に生きて人々を幸せにする教会でありたいと思います。またこの教会を通して町の人々が元気になれるようなそんな町の教会になることが私たちが目指していくべき目標、ビジョンではないか、そんなふうにも私は今示されております。その実現のためにじゃあ具体的にですね、具体的にどんなふうに取り組んでいったらいいのか、これからぜひ皆さんとですね、それぞれの思いをこう分かち合いながら確認していきたいと思います。祝福の未来に向かって共に歩んでまいりましょう。それでは、お祈りをしたいと思います。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたはこの地を祝福するためにこの教会をお建てになり、私たちをそれぞれ置かれているところで召し出してくださいました。本当に感謝いたします。私たちが共に暮らす家族を、同僚を、 クラスメート、そしてこの地域の人々にイエス様から受けた愛を表していけるように、どうぞ私たちを励まし強めてください。これからもこの教会を通してこの地を祝福してくださいますように。私たちがこの地を愛し、この地の人々と共に生き、この町の繁栄を祈るものとしてください。そのために私たちは具体的にどこを目指して歩んでいくべきなのか、神様のビジョンをどうぞお示しくださいますようにお願いをいたします。祝福の未来に向かって心を一つにして前進していけますように、これからの歩みを導き祝福してください。このひとときを心から感謝いたします。今日救われた方々、兄弟姉妹一人一人を今週も守り導いてください。このひとときを心から感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度思い起こす時を持ちたいと思います。各自御言葉を思い起こしましょう。そして心の中で感謝の祈りをお捧げください。